皆さん、こんにちは。全固体電池調査テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
皆さん、こんにちは。アナリストのトロイです。今週もよろしくお願いします。
トロイさん、今週も全固体電池の話題が豊富ですね。
そうですね、スージーさん。今週は全固体電池が研究開発段階から、いよいよ本格的な実用化へと移行しつつあるフェーズに入っていることを示すニュースが多数報じられました。特に、大手自動車メーカーとバッテリーメーカーの連携が加速し、量産化に向けた具体的な動きが活発化しています。
まさに次世代バッテリーの夜明け前といったところでしょうか。
ええ。しかし、その過程で、技術的な課題の克服や、業界標準の確立といった重要な動きも同時に進んでいます。今週は、各社がどのようなアプローチで全固体電池の未来を切り開こうとしているのか、その最前線を探っていきたいと思います。
なるほど。では詳しく見ていきましょう。まずは、日本を代表する自動車メーカー、トヨタのニュースからいきましょうか。
はい、スージーさん。トヨタは2028年までに高級レクサスモデルに全固体電池を初搭載する計画です。1回の充電で745マイル。およそ 1200km の航続距離と10分未満でのフル充電を目指す非常に野心的な目標です。
745マイル、10分未満でのフル充電ですか。驚異的な性能ですね。既存の EV 市場にどのような影響を与えそうでしょうか。
この目標が達成されれば、航続距離への不足や充電時間の長さといった EV 普及の大きな障壁を根本的に解決できます。現在の高性能リチウムイオンバッテリーの約2倍のエネルギー密度を目指しており、EV を内燃機関車と競合しうるレベルに引き上げる可能性を秘めています。
具体的な技術開発の進捗はどんな状況ですか？
トヨタは硫化物系固体電解質を基盤とし、出光興産と固体電解質の開発を、住友金属鉱山とは正極材料の開発で戦略的提携を進め、量産技術の確立を図っている段階です。
日本企業が連携して全固体電池の実用化を加速しているのですね。これは期待が持てます。続いてのニュースは韓国のサムスンですね。サムスンも全固体電池で大きな進歩があったようですが。
はい、サムスンは SNE バッテリーデー2024で全固体電池が600マイルおよそ 965km の航続距離と500ワットアワーパーキログという高いエネルギー密度を達成したと発表しました。これは現在市販されている高性能 EV バッテリーの約2倍の性能に相当します。
600マイルも走ってエネルギー密度も2倍とは、安全性はどうなのでしょうか。
サムスンの全固体電池は従来の液体電解質を固体材料に置き換えることで熱暴走による加熱や火災のリスクを根本的に排除しました。安全性が飛躍的に向上するだけでなく、固体電解質が高い電圧と電流を安定して処理できるため、バッテリーの急速充電能力も大幅に向上させています。
高性能で安全性も高いとなると、EV 市場へのインパクトは大きいですね。
ええ、航続距離への不足、充電時間の長さ、バッテリーの安全性といった EV 普及の課題全てに対応するソリューションとして注目されています。
世界的なエレクトロニクス企業が本気で取り組んでいることがよくわかります。次は、アメリカのクオンタムスケープとホンダの提携について教えてください。
はい、クオンタムスケープは2026年6月にホンダとの共同研究契約を発表しました。これにより、自動車用途に特化した次世代全固体リチウム金属電池、QSE5 の開発を加速させています。これは、全固体電池技術が研究室段階から、いよいよ車両実装工試験へと大きく進展したことを意味します。
ホンダとの提携でどのような技術的メリットがあるんでしょうか。
クオンタムスケープが開発する QSE5 電池は高いエネルギー密度と優れた安全性、高速充電性能を目指しています。ホンダとの提携は自動車メーカーが求める厳しい性能要件と信頼性を満たすための共同検証プロセスとなり、実用化に向けた重要なマイルストーンです。
他の自動車メーカーの動きも活発化しているようですね。
その通りです。ソリッドパワーは BMW やサムスン SDI と協力し、ステランティスとファクトリアルエナジーは ダッジチャージャートナー開発車両での実走行試験を開始しています。
大手自動車メーカーと電池開発企業が連携して実用化が加速されているのですね。今度は中国の動きに目を向けましょう。キチリも全固体電池を発表したと聞きました。
はい、スージーさん、中国の自動車メーカーキチリは自社開発の全固体電池が400ワットアワーパーキログのエネルギー密度を達成したと発表しました。これは既存のテスラ車両に搭載されているバッテリーのエネルギー密度の約2倍に相当する性能です。
テスラ車両の2倍ですか？どのような技術でこの高密度を実現したのでしょうか？
キチリの全固体電池はセラミックス、ガラス、ポリマーなどの固体材料を電解質として使用することで従来の液体電解質を排除しています。引火性の液体がなくなるためバッテリーの安全性、特に熱暴走や火災のリスクが劇的に低減されます。この高エネルギー密度はバッテリーパックの小型化と軽量化を可能にします。
商用展開も間近とのことですが、市場への影響はどうなりますか？
現在最終テスト段階にあり、近い将来の商用展開が期待されています。既存 EV の中古車価値に影響を与え、 EV 市場の競争はさらに激化するでしょう。
中国企業の技術革新がEV 市場に新たな波をもたらしそうですね。中国は全固体電池の標準化にも力を入れているそうですね。世界初の国家標準が施行されたとか。
はい、スージーさん、2026年7月1日、中国で車両用全固体電池の世界初の国家標準 GBT43568 の2026が正式に施行されました。これは業界の概念的な混乱を是正し、統一された安全性と性能の基準を確立することを目的としています。
概念的な混乱ですか？具体的にはどういうことでしょう？
全固体電池は高いエネルギー密度、安全性、長寿命が期待される一方、半固体や純固体といった表現が混在し、市場で誤解が生じていました。この標準では液体の重量損失式位置を 0.5% 以下と厳密に定めることで、真の全固体電池と偽の全固体電池の区別を明確にしています。
なるほど。明確な基準ができることで、今後の開発は加速しそうですか？
ええ。研究開発機関や企業はより具体的な目標を設定できるようになり、真の全固体電池技術の進展が加速するでしょう。
世界のバッテリー産業全体における技術の方向性を定める上で重要な役割を果たすかもしれませんね。日本からは住友化学が材料開発で大きな動きを見せているそうですね。
はい、スージーさん、住友化学は電気自動車用全固体電池の中核材料となるハロゲン化物系固体電解質の量産準備に着手したと報じられました。京都大学と鳥取大学との共同研究の成果です。
ハロゲン化物系固体電解質ですか？これはどのような特徴があるのでしょうか？
この材料は高イオン伝導率を持つ硫化物系固体電解質と同等の性能をより低コストで実現できる可能性を秘めています。特に既存のリチウムイオン電池の生産ラインを流用できる特性があるため、製造コストと設備投資を大幅に削減し、全固体電池の普及を加速させることが期待されています。
既存ラインを活用できるのは大きなメリットですね。
その通りです。全固体電池の実用化には高性能な固体電解質の開発だけでなく、それを低コストで量産する技術の確立が不可欠です。
日本の材料科学が次世代バッテリーの普及に貢献するというのは心強い話ですね。続いては全固体電池の基礎的な課題解決に向けた研究の話題ですね。米国の SWRI と SMU の共同研究について教えてください。
はい、スージーさん、 SWRI と SMU は全固体電池の性能と安定性を向上させるため、画期的な界面光学技術を用いた共同研究を開始しました。リチウム金属負極と固体電解質の間の不安定な界面劣化を克服することに特化しています。
界面劣化というのは具体的にどんな問題でどう克服するのですか？
全固体電池は高い安全性とエネルギー密度を持つ一方、電極と固体電解質の間の接触抵抗やリチウムデンドライト形成といった界面の問題が性能と寿命を制限してきました。この研究では ナノメートル圧の超薄膜を堆積させるプロセスにより、劣化を最小限に抑え、電池の長期信頼性と効率を大幅に改善することを目指しています。
デンドライト抑制は実用化の鍵となりますね。
この界面工学の進展は、全固体電池の実用化に向けた重要なマイルストーンとなるでしょう。電気自動車や低地型蓄電池など、高性能と高安全性が求められる幅広いアプリケーションでの導入を加速させると期待されています。
基礎研究が着実に進んでいることが、未来を切り開くのですね。最後に、全固体電池の知財動向について教えてください。どの企業が特許競争をリードしているのでしょうか。
はい、スージーさん。特許分析企業ノーメイドのレポートによると、2026年第2四半期において、全固体リチウムイオン電池分野で2250件を超える新規特許ファミリーが公開されました。特に中国の CATL、ゴーション、韓国のポスコ、そして中国のチェリーオートモービルといった企業が特許出願活動を大幅に活発化させています。
CATL やポスコといった大手企業が積極的に特許を取っているのですね。これは何を意味するのでしょうか。
これは、これらの企業が次世代全固体電池市場で主導的な役割を確立しようとしていることを示唆しています。特許の多くは、固体電解質材料、電極材料、セル構造、製造プロセス、安全性に関するもので、性能向上、コスト削減、量産化技術の確立を目指しています。
技術開発競争が激化している様子がうかがえますね。
その通りです。特許活動の活発化は、今後数年でこの技術がさらに成熟し、商業化が進むことを示唆しています。知財の確保は、投資家や研究者にとって重要な指標となるでしょう。
知財戦略も、全固体電池の未来を左右する重要な要素なんですね。
今週のニュースを総括すると、全固体電池は研究開発の最終段階から、いよいよ本格的な商業化フェーズへと突入していることが明確になりました。大手自動車メーカーとバッテリーメーカーの具体的な提携や、高エネルギー密度の達成、中国における国家標準の施行といった動きは、技術の実用化を加速させる強力な推進力となるでしょう。
材料開発から安全性検証、そして知財戦略まで、多角的なアプローチで課題解決が進められていますね。
ええ、既存の生産ラインを活用できる材料技術や、過酷な環境下での安定稼働実証は、コストと信頼性の面で大きな進歩を示しています。しかし、量産コストの削減やサプライチェーンの構築といった課題は依然として残っており、今後の技術開発と市場導入は、コストと性能のバランスを取りながら段階的に進んでいくと予想されます。
それでも、EV の航続距離延長や安全性向上、そしてより持続可能な社会の実現に向けて、全固体電池が果たす役割はますます大きくなりそうです。トロイさん、今週も貴重なお話をありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました、スージーさん。
全固体電池調査テクノロジー最前線の時間でした。